ます。久々にファミリー礼拝で、皆さんで元気に賛美をすることができました。またいつも、教会学校でお話ししてくださっている、涼子姉妹がお話をしてくださいました。本当に感謝しています。これからしばらく、神様の御言葉を共に味わいたいと思います。それでは一言お祈りいたします。天の内なる神様、感謝いたします。神様の御言葉を私たちがいつも聞いて、神様の導きに従うことができますように、今朝も与えられている御言葉を心から感謝いたします。どうぞ私たちが神様の御心をさらに深く知ることができますようにお導きください。主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。はい、それではコロサイ人へ手紙の続きとなります。1章24節から29節をお読みしたいと思います。新約聖書のコロサイ1章24節から29節をお読みします。今私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしています。私はキリストの体、すなわち教会のために自分の身をもってキリストの苦しみの欠けたところを満たしているのです。私は神から委ねられた務めに従って教会に仕えるものとなりました。あなた方に神の御言葉を、すなわち世々の昔から多くの世代にわたって隠されてきて、今は神の生徒たちに明らかにされた奥義を余すところなく伝えるためです。この奥義が異邦人の間でどれほど栄光に富んだものであるか、神は生徒たちに知らせたいと思われました。この奥義とは、あなた方の中におられるキリスト、栄光の望みのことです。私たちはこのキリストを述べ伝え、あらゆる知恵をもって全ての人を諭し、全ての人を教えています。全ての人をキリストにあって成熟したものとして立たせるためです。このために私は自分のうちに力強く働くキリストの力によって労苦しながら奮闘しています。修法にはちょっと題が決まっていなかったので載せていませんでしたが、キリストの苦しみの欠けたところを満たすためと題して、今29節まで読みましたが、今朝主にもう24節からお話をさせていただきたいと思います。先週お話ししたところですが、15節から23節ですけれども、神の御子キリストがどんなお方であるかという、これはキリスト論とも言われますが、そういったことをパウロはここで語っています。それはコロサイの教会に悪い影響を与えている間違った教えから教会を守るためです。間違った教えに惑わされずに正しい信仰に立ち続けるために、神の御子イエス・キリストについて正しい理解をすることが必要だということです。先週も話しましたが、間違った、今旧統一教会のことも問題になっていますけれども、エホバの証人の方々も本当によくこの辺回っています。街ではあまり見かけませんけれども、丸亀の方には立派なモルモン教会があったりして、時々、背の高いアメリカ人の宣教師が自転車で回ったりしていますけれども、そういった方々とは私たちは同じ信仰ではないと理解していますけれども、またそういったことについて学びもできればと思いますが、そういう間違った教えとそうでない教え、それを見抜く最大の、必要なことはイエス様をどう理解しているかということなんですね。例えばエホバの証人の人は、三位一体を信じていません。当然イエス様、神の御子とは信じていなくって、立派な人物ぐらいにしか思っていないわけです。でモルモン教会はもうほぼ多神教のような信仰、誰でも信じれば天使のようになれるとかですね、統一教会はもうそもそもイエス・キリストではなく新しいメシア ムン・ジョンミョンという人が新しいメシアだと言っています。まあ、いずれもイエス様の十字架によっては救われないとかですね、不十分だということでは共通しているわけです。そういった間違った教えをから守られるために、やはりイエス様がどんなお方であるか、唯一の神様、創造主であるお方、全てにおいて第一のお方である、そのことをパウロはここではっきりと示す必要があったということです。そのようにしてパウロは教会が間違った教えに影響されることなく、神様の御前にしっかりと立つことができるようにと語りました。そのことを確認するかのように23節で、ただしあなた方は信仰に土台を据え、聞いている福音の望みから外れることなく信仰にとどまらなければなりません。この福音は天の下のすべての作られたものに述べ伝えられており、私パウロはそれに使えるものとなりました。私たちが信仰、救いの確信を持ち続け、そして信仰に固く立っていく、そのためにも私たちの救い、信仰というものをただ個人的なものというよりは、私たちの、がその神様の救いのご計画の中に、その目的の中にあるという、そのことを、見失わないでいくことが大切だとお話ししました。さて、今朝のこの1章24節に入りたいと思います。来週は、午後からは林田オリーブチャペルの6周年、すでにもう7年目に入っているんですけれども、記念する礼拝を捧げます。そして再来週は白金キリスト教会が、67周年ということで、記念礼拝といっても聖歌隊の賛美以外に特に変わりはないかもしれませんが、ここまで教会が守られてきたことを共に感謝したいと思います。白金教会が開拓された頃は大勢の宣教師が来日して、いくつもの教会が開拓されました。しかし現在もう皆さんもお祈りいただいているように、牧師がいない教会、あるいはわずかな人数で礼拝を捧げている教会がいくつもあります。それは私たちのグループだけでなく、他のグループや他の教団の教会でも同じような傾向が見られます。この境出にはですね、知る限り私たち以外に日本キリスト教団の教会が2つ、改革派の教会が1つ、そして、マルチン病院のカトリック教会がありますけれども、カトリック教会は、常に司祭さんでしょうか、いるようですけれども、他のプロテスタントの教会は今牧師がいないと聞いております。そういう意味で、なかなか大変な状況にあるんだなということが分かります。それは高齢化であったり、地域が、だんだん過疎の方向にある、ただそういったことで私たちは片付けてしまっていいのだろうかとも思います。今の状況を神様はどう見ておられるのか叫び、私たちは祈ります。困難と労苦が多くてもわずかの実を結ぶだけ、何か閉塞感や行き詰まりを感じながらこの働きを続けていくのだろうか、そんな思いになることもあります。確かに聖書は福音を述べ伝えるとき、教会を立て上げる働きは困難と苦難に満ちているということを、当然のことのように語っています。しかし今私たちが経験している、困難や行き詰まり、それは新約聖書の時代の人々が味わっていた困難や苦難と同じなのだろうかと考えさせられます。人の働きには迫害や苦難を受ければ受けるほど宣教が拡大して、多くの人が救われ、教会が成長していったという様子が書かれています。それに対して私たちが経験している、なんとなく大変だ、困難だ、それは閉塞感であったり行き詰まりであるわけです。迫害や反対はなくても、もう教会の方が衰退していく、あるいは消滅するかもしれない、そんな現状があります。そういった中で、私たちはというか私自身も 本当に今回の御言葉を通して気づかされました。いつの間にか困難や苦難をマイナス、否定的にしか考えられなくなっている。で、無意識のうちに困難や苦難を避けようとしてしまっている。そんなことに気づかされます。すると結局教会も消極的な信仰に陥っていくのではないか、私自身もそんなメンタリティにどこか支配されていないかと問われるわけです。しかし聖書はキリスト者、そして教会が味わう苦しみや困難を否定的なものとは見ていません。むしろ積極的なもの、私たちが進んで味わうものと言っています。私たちはもう一度キリスト者にとっての困難や苦しみというものを受け止め直す必要があるのではないか、そんな思いでこの1章24節の御言葉を味わっています。パウロは今私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしていますと語りかけています。素朴な疑問は、パウロはコロサイ教会を一度も訪問したことがないのに、なんでこんなことを言っているのだろうかということです。私たちは他の人から苦しめられることはあっても、わざわざ他の人のために苦しもうとは普通考えないと思います。またたとえ他の人のために苦しみを受けているといったところで、おせっかいとか自己満足と言われてしまうのではないかと思います。パウロが今ここであなた方のために苦しみを受けていると言っていますが、これは具体的にはローマでパウロは今投獄されて獄中にあるわけです。そのことを言っていると言えます。この後の4章3節では、私たちがキリストの奥義を語れるように祈ってください、この奥義のために私は牢につながれていますと言ってますし、手紙の最後4章18節でも、念を押すように私が牢につながれていることを覚えてください、覚えていてくださいと言っています。パウロにとってこのローマの投獄は大きな試練です。投獄されていることの苦しみ自体というよりは、思うように福音を伝えることができない、そんな苦しみを彼は味わっていたと思います。そのことについてパウロは大胆にも、私があなた方のために受ける苦しみということができました。それはパウロが受けている苦しみは単なる個人的なものではなく、人としてのパウロの立場と働きと関係があると知っていたからです。先ほど振り返った23節でパウロは自分の役割をこのように言っています。この福音は天の下のすべての作られたものに述べ伝えられており、私パウロはそれに使えるものとなりました。異邦人への使徒として召されたことがパウロの奉仕の原点、そして目標でした。そしてパウロを選ばれたイエス様ご自身がこのように言われたわけです。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示します。これはパウロに直接言ったというよりは、彼を導いたアナニアという人に言われた言葉ですけれども、イエス様はパウロが私の、つまりイエス様の名のためにどんなに苦しまなければならないか、それを示すと言っておられます。パウロだけではありません。新約聖書の時代のキリスト者たちはイエス・キリストの福音を述べ伝え明かしするときには、さまざまな迫害が起こる、それは避けられないということを経験して知っていました。ですからクリスチャンたちは信仰のゆえに迫害を受け、苦難に遭うことをむしろ当然のこととして受け止めていたんですね。ですからパウロにとっても苦しみを味わう、苦難を経験することは委ねられた務めを果たすこと、教会に仕えることと同じことだったということです。この25節が言っている通りだと思います。その意味でパウロはまだ一度も会ったことのないコロサイ教会の人たちにも、あなた方のために受ける苦難と語りかけることができました。このように使徒パウロ、この時代のクリスチャンたちはイエス・キリストの福音を述べ伝えるための苦難、困難を積極的に受け止めることができたということです。次の点に入りたいと思いますが、それだけではありません。パウロはその苦しみを 喜びとしていますとさえ言うことができました。まあ、ここを聞いて思い出すのは使徒の働き5章42節の御言葉です。使徒の働き5章42節の御言葉です。主イエス様の名によって語ることを禁じられた人たちが、その命令に従わないでキリストを証ししたゆえに、捕まえられた時にですね、このように言いました。人たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら最高法院から出て行った。そして毎日宮や家々でイエスがキリストであることを教え述べ伝えることをやめなかった。そのように書いています。なぜパウロや人たちはこのような苦難を喜びと思ったのでしょうか。それはこの苦難がキリストの名のために受ける、つまりキリストと共に受ける苦難だからです。ローマの8章17節にもこのような御言葉があります。私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているのですから、とローマの8章17節にも書かれています。キリストの名のゆえにキリストと共に苦難を受ける、それがパウロが苦難を喜びということができた理由の一つです。とすればこの24節で言われているパウロの言葉、私はキリストの体すなわち教会のために自分の身をもってキリストの苦しみの欠けたところを満たしているのです。これはどういうことなのでしょうか。この御言葉は解釈が難しい箇所の一つです。どういう意味かいろんなことが言われています。先ほどお話ししたように、私たちがキリストのためにキリストの福音のために苦難を味わう、それを喜びとしている、そういう意味なんだとも言われますが、そういった意味が含まれていることは間違いないでしょう。でもそれだけではキリストの苦しみの欠けたところを満たしているとわざわざ言っている、その意味を十分に説明していないと言えます。はっきりしていることは、ここでパウロはキリストの十字架の苦しみが私たちの救いのために不十分だった、だから私たちがさらに苦しまなければならないとは言ってないということですね。キリストの十字架の苦しみは私たちを救うにはもちろん十分であり、キリストの十字架と復活は私たちを完全に救う神様の御業です。ですからそういう意味で言っているのではありません。その他にもいろんな解釈があるんですけれども、今朝は教えられたことをお話ししたいと思います。第一に、このパウロの言葉は、教会はキリストの体でありキリストはその頭であるという教会についての理解を抜きに考えることはできないということです。同じコロサイ書の1章18節に、まさに御子はその体である教会の頭ですと書かれています。また教会を体に例えている、その例は、聖書の中にいくつも見られますけれども、その代表的なものとして、第一コリントの12章26節27節をお読みしたいと思います。一つの部分が苦しめば、すべての部分が苦しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって、一人一人はその部分です。キリストと教会、そしてその体である教会につながる私たち一人一人は、一つとされている。とても不思議なつながりがあります。そのことを私たちはまず覚えたいと思うんですね。この一つとされたキリストの体である教会が喜びだけでなく苦しみを分かち合っていくのだということです。ここで言われている教会は何だという議論もあります。それに関しては今朝は細かくお話しできませんけれども、確かにここで意識されているのは、すべてのクリスチャンが一つとされている、あの使徒信条で告白されている行動の教会、世界中の古今東西のクリスチャンたちが一つとされている、主にあって一つとされている 行動の教会を指していることは確かですが、同時に地域にある教会、私たち白金キリスト教会を指していると理解できるわけです。ですから私たちがキリストの福音を宣教する、そのことのゆえに苦難に遭うとき、それは私たちだけの苦難ではないということです。キリストの体である教会全体の苦難でもある。そしてそれは教会の頭であるキリストが苦難を共にしてくださっているということだ、そのように理解できるわけです。このようにパウロはキリストの体、すなわち教会のために自分の身をもってキリストの苦しみのかけたところを満たしているのです、そう言っているわけですが、私たちがキリストを頭とするキリストの体として一つであるということをまず覚えたいと思います。それでもですね、このパウロの言った言葉の意味を全て捉えたことにはならないと言われます。まあ、今最も多くの人が共通理解として持っているのは、パウロはここで神の国の実現という終末論的な見方から語っているということです。パウロや人たちが終わりの世にあって神の国の完成を待ち望む、そういう視点から福音宣教に励んでいたことは新約聖書からわかることです。それはパウロが使徒の14章22節でイコニオンの信徒たちに言っている言葉からもわかります。弟子たちの心を強め、この信仰にしっかりとどまるように進め、私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なければならない、このようにパウロはイコニオンの信徒たちに語っています。この他にも新約聖書には、私たちが経験する苦難と神の国の実現を結びつけている箇所がいくつもあります。このような考え方は決して使徒たちが考え出したものではなく、まさにそれはイエス様が福音書の中で語られたことです。イエス様は間もなく十字架にかかられるという時にオリーブ山の上で語られました。マタイの24章13節14節から抜き出してお話しますが、しかし最後まで耐え忍ぶ人は救われます。御国のこの福音は全世界に述べ伝えられて、すべての民族に明かしされ、それから終わりが来ます。皆さんも聞いたことがあると思うんですね。よく世界宣教に使わされている宣教師たちも言っている言葉です。イエス様は私たちが終わりの世にあって苦難を受けることは避けられないこと、そしてイエス様が再び来られ御国を完成するまでに御国の福音が全世界に述べ伝えられて明かしされることが必要であると言われました。終わりの世、皆さんは、もう何度かお聞きになっていると思いますが、決してそれは何か破滅的な世界の終わりということを言っているのではありません。イエス様が世に来られ、十字架と復活によって救いを成し遂げられて天に帰られてから終わりの世、終わりの時代が始まって今も続いています。ですから私たちは、パウロや人たちが御国の完成と主イエス様の再臨を意識して福音を述べ伝えていった、それと同じ思いで同じ目的で私たちもイエス様が再び来られるその時まで、私たちクリスチャンは全世界に御国の福音を述べ伝える、そのイエス様の宣教の命令に従っていくということです。それが私たちキリスト者、教会が多くの苦難を味わうということです。しかもそれはキリストと共に受ける苦難です。キリストはなお、今もなお教会の完成のために私たちと共に苦難を受けておられる、そういう見方もできると思います。私たちが信仰のゆえに、真理のゆえに受ける苦しみを主はご自分の苦しみとして味わってくださいます。教会はキリストの体であり、キリストの体とは教会だからです。主が再び来られるその時、初めてキリストの体である教会が受ける苦しみが終わる時となります。 それは言い換えればキリストの苦しみが満たされる時ということができるわけです。まあ、ですからパウロは自分に与えられた異邦人の使徒としての使命、福音宣教の働き、その働きに献身し励んで多くの苦難を味わうことはキリストの苦しみの欠けたところを満たしていることなのだ。そのことによって一日も早く神の国が完成するように、キリストが全てを完成へと導いてくださるように、そんな願いを持ちながら彼は苦闘しながらも福音を述べ伝えていった。パウロはそのために受ける苦しみを喜びとしていたということです。私たちもキリストの福音が述べ伝えられて人々が救われ、そしてやがて主が再び来られる御国の完成のために、キリストの苦しみの欠けたところを満たす働きに招かれている、加えられているということです。それはなんと光栄な誇るべきことだろうかと改めて教えられます。まあ、先ほどいろいろと大変だというお話をしました。地域にある多くの教会が確かにもう存続を危ぶまれるような状況にあります。とても神様の福音が前進しているようには見えない、むしろ衰退しているような思いにさえなる現実もあります。私たちの教会も順風満帆とは言えないわけです。まあ、本当に祈りと知恵が必要です。このような状況を見るときに、信仰によって神様に期待するよりはどうしてと叫びたくなります。しかし今朝改めて御言葉から教えられたことを心に留めていきたいと思うんですね。福音宣教のための困難や苦難は決して悲しむことではなく、またそれは無駄に終わることでもない。それはまさにキリストの苦しみの欠けたところを満たす働きであり、神様の国が一日も早く来るようにと、その全てのキリスト者の祈りと願いと一致している、そのようなものである。まあ、ですから私たちは改めて積極的にそれを受け入れて、キリストの苦しみの欠けたところを満たす働きに加えられていることを喜び、与えられた働きに忠実でありたいと願います。お祈りしましょう。